101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。街を歩くと、ロウバイが満開ですね。ちょっともう散りかけかな。鳥が飛んできて食べたりしてますけど、そばを通るとプーンといい匂いがして、そのそばに梅の木があったりすると、まだ開いてはいないけれど、つぼみが開きたいなというふうな感じで、ついております。まあ、そろそろ春が近づくのかな、いう感じですが。まあそんな中をぶらりと散歩するわけですが、この頃ちょっと気がついたのが、車が非常に多いな。道を歩いてても車が多くて危ないっていう。そこへ指して、まあ行政の方は年度末に固めて、なんでこんなに道路工事するんやろなと思う。道路工事があるわ、車は多いわで、ちょっと散歩しにくい。そんな風な感じになる。まあ、それでも私は出かけます。今日は、文京住宅都市のいわれについていろいろ話をしてきました。向こう側、女子大学という学校があります。この学校、ずいぶん古いんですね。神戸女学院とか漢学とはちょっと違うかもしれませんが、もう少し新しいかもしれません。それにしても、まあ、戦前から西宮にある学校なんですね。まあ、この辺も一つお伺いしてみてお話伺いたいな。今日は向川女子大学丸山武雄さん先生にお願いをしまして、お会いしてお話聞かせていただく。私はいつも現場へ行ってお話を聞きますので、今日も向川女子大学にやってまいりました。丸山先生、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですね。
いや本当にね、
ずいぶん前に一遍番組に出ていただいたことがあって、あの時も面白いお話いっぱい聞かせていただきました。今日も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
で、大きなテーマはね、向川女子大学というのは、いつから西宮にあるんや、というところから、まあ、初めて向川女子大学の歴史をお聞かせいただきたいと思うんですが、もしも、そのお話の後で、時間が余裕があれば、先生のご存知の、いろんな地域の古い歴史、面白いお話聞かせてください。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
基本のテーマですけど、まあ、文京住宅都市を形成する一つの要素、西宮には高等学校、中学校、これ義務教育は別として、私立の学校が7つも8つもある。それから男子校もある、女子校もある。いろんな学校が西宮にはたくさんある。大学が40万人ぐらいの市で、こんなに8つもあるようなところはまずないだろうと思うんですが、まあそんなことの一つの要素になっていただいている向川女子大学。この学校はそもそもいつ頃できたんですか？
そうですね。向川学院の創立はですね、1939年。
はい、はあ、
ということで、昭和で言いますとね、14年ですね。
昭和14年。
そうですね。
ああ、そんな前にできてたんで。で、一番最初から、向川女子学院って言われたんですか？
向川学院という名前で創立したのが、はい、まあ、14年の2月25日ですけども、はい、まあ、その時にですね、向川高等女学校っていうね、はいはいはい、まあ、今で言うたら、中学高校にあたる。
そうですね、そうですね。はい、
で、高等女学校として、創立した
のね、はい。その頃というのは今の新学制と違いますから、小学校6年、 中学校5年というあの時代でしょ。
そうですね、中学校ね。
その時にも女学校としてできたわけです。
そうですね、女子の教育として。まあこの辺り一帯はですね、まあ、鳴尾村って言ったんですね。
鳴尾村や、はいはいはい。
で、まあ、鳴尾村ってまあご存知のない方たくさんおられると思うんですけど、はいはい、その今で言いますと JR の南側で、
はいはい、
東の方はあの向こう側の
川、向こう側まで、はいはい、ね、西宮の一番端です、
ね、そうですね、はい、で左側の方はあの甲子園のところがあった
んですね。甲子園球場のあたり、
はい、
あの辺までが鳴尾村。
で昔はその鳴尾村ということで甲子園っていうのはなかったわけで。
なるほど、
まあ、鳴尾村の中に、まあ、甲子園が、まあ、西の端にできたわけですね。どっちかというと甲子園より鳴尾の方が有名
やってる。鳴尾の方が先ですよね。もちろんそうですよね。
そうですね。でその鳴尾村の中の、
はい、
そのもう最初にできたその中学高校と、
はあ、
それがあのここの向こう側。
ああそうですか、
ね、でその後すぐにあのできたのが鳴尾高校、今の鳴尾高校、ね、
はあ、はあ、県立鳴尾高校と言いますね、
はいはい、
あれずいぶん新しいですから、
はい、
あの本当に向こう側女子が女学校っていうのは古い学校なんです。
そうですね、古いですね。ですぐ後にあの鳴尾高校の方もその鳴尾中学として戦前からできてまして
あったんですね。
あったんですね。よく似た時代なんですけど、うちの方がちょっと早いというね。
なるほど。あ、そうそう、鳴尾中学は昭和の10年代にできてたという話聞いたことあります、
ね。そうですそうです。
あ、それよりも先に向こう側の方ができ
て、だから鳴尾村の初めてのこの、あの、ね、そういう
機会。当時のことですから、鳴尾中学というのは男子校でしょ。
そうです。
で向こう側女子学院は女学校は女の子だけ
の。女の子ですね。
ある
はい。でまあ、当時鳴尾村っていうのはですね、
はいはい、
まあ、戦前に一番大きなった時は5万人ぐらいだ。
はあ、そうですか。は
あ、それでね、その大きな、まあ、あのところになったっていうのは、まあ、一つはね、
はい、
風光明媚なところって、まあ、すごく
健康。そうなんです
か。そうなんですね。で向こう側っていう河原には向こう側遊園というですね、
はい、
まあ、大観光地だった。
あら、そうやったんですか。
そしてその、まあ、甲子園球場をはじめ、
はい、
まあ、いろんなスポーツ施設もあったりして、
はい、
だから、まあ、健康で有料な場所だったんで、ここに作ろうと。
あ、こういうふうに。それが来られた理由になる。
そうですね。
なるほど。前にもね、先生にお伺いした時にお話聞かせていただいたと思うね。甲子園球場があるやろ、それからその前には鳴尾に大きな運動場があったんや。でそこではあのいろんな陸上競技やらもあるけれども、例えば飛行機を飛ばすとか、あるいうような滑走路があったりしたい、もう大変スポーツの盛んなところで、あ、そういえば昔甲子園球場以外にあのテニスコートがたくさんあったらしいなというようなことも思い出しまして、あ、なるほど、先生おっしゃる通りスポーツの街やったんかなというふうに思ってたんですが、まあ、それ以外の要素も、あの、風光明媚というのがあったという。これは向こう側のおかげですか？
そうですね。向こう側がすごく風光明媚なところで、そしてそこの横にですね、
はい、
鳴尾百花園という。
百花園
というですね。
百の花ですか？
そうですね。百花園という明治の遊園地ですね。
遊園地？
そうなんですね。それがあったんです。
この学園の近くですか？
近くですね。
あ、そうですか。
で、そこがですね、はい、まあ、あの、しばらく経って、これも戦前ですけども、はい、向こう側学園というね。
向こう側学園。
学園という名前のね。
よう似てますよ。
で、阪神電鉄が、その、はい、遊園地の後を教育施設にしたんです。
はあ。
で、そこで、
はい、
ここの今、います、鳴尾のね、はい、キャンパスができるまでの間に、
ええ、
その、一年目は、そこの向こう側学園の場所を借りて、仮校舎で一年目過ごして、で、ここで作って、今の校舎があるという、こういうことなんですね。
そうなんです
か。はい。
じゃあ、阪神が作った向こう側学園を、
はいはいはい、
あの、今度は向こう側学院さんが、
一年間だけ。
一年間は使われて。 で、そのまま名前もそのまんまのようですね。
多分阪神が作った方は、はい、阪神電鉄が作った方は向こう側は学園なんで、多分私の説としては、はい、そこで先に向こう側学園があったので、
はい、
もう向こう側学院になったんじゃないかなというね。
そうかもしれませんね。
はいはい。
で、その向こう側学園の方は、もう今はないですよね。
もう今はもう、
ね、あまり長くは続かなかったんですよ、ね。
そうですね。
で、まあ、こちらの学院の方が大きくなっていかれ
た。で、そっちの方はですね、はい、いわゆる工場とか、飛行機工場とかに使われたりとか、
はいはいはい、
もう戦争中になったんで、今、向こう側線がその中を走ったりとかですね、
あ、
ま
あ、
そういうようなもので廃止せざるを得なくなったっていう感じです、ね。
ああ、なるほど、
はい。
学園の方はそうやった。
学園の方はそうですね。
ね、そうですね。はい、またそれは戦争のために運命が変わったという。
そういうことですね。
こちらはまあその間もずっと続けて学校をやってらっしゃる。
はい。ところがですね、はい、まあ、戦争に入りましてですね、
はい、
まあ、大変なことがいろいろあったんですね。
あ、そうですか。
で、昭和14年にできたらもう戦争が始まってますよね。
そうですね、真っ盛り。
そうですね。で、だんだんこう、ずっと日中戦争が始まって、それから16年には日米開戦になってっていうふうになりますね。で、そうするとね、どんどんどんどんその、まあ、近くに飛行機工場があるということで、まあ、人口が多くなるのはいいんですけど、
はい、
人が多くなったらね、その、
そうそうそう、
学生さんも来る、生徒さんも来るっていうことなんですけども、はい、ただですね、空襲があった。昭和20年の8月15日が終戦ですよね。
そうですね。
そのちょうど2ヶ月前なんですけど、
そうなんですか。
6月15日ですね。この辺り一旦にこの焼夷弾というね、まあ、こうみんな燃えさせてしまうような爆弾ですね。
そうですね。
ね、こう落ちてきて、で、この学校もですね、いわゆるもう爆弾が落ちて、燃え始めたんです。
はい。
で、メラメラと燃え始めてですね、それこそもう理事長や校長も大変にこう消し止めようと思って努力するんですけども、はいはい、まあ、そこでね、
はい、
活躍したのが生徒たちなんですね。
で、
周りからですね、いわゆる学校が燃えてるということで集まった生徒がバケツリレーをして、
いや、
そしてもうなんとか消し止めて炎症を免れて残ったのが今いるこの記念館なんですね。
今日お伺いして入れていただいた建物、はい、えらい古い建物があるな、向こう側女子大にしたらこんな珍しいなと思ってたんです。これは戦前からあった建物という。
そうなんですね。だから1年目にその仮校舎で、2年目にできたその本館の中心部分が今残ってるっていう。
いやいや、それが残ったっていうのがまたありがたいことで、よかったということで。
そうですね。
それを生徒さんが守られた。
そうですね。
いや、偉かったですな。
で、ここが残ったから、
はい、
今が。
なるほど。
というのは、ここが残ったから、戦後にですね、
はいはい、
実はその、専門学校制度っていうのが始まって、
はいはいはい、
で、すぐにその校舎があるもんですから、専門学校になった。
ああ、そうですか。
そしてその専門学校を大学にすぐに転科できたので、1949年ですね。
はあ、
まあ、まさに、創立から10年後には、大学になった。は
い、へえ。
でね、その、まあ、なんで大学にその49年って言ったら、はい、全国に大学ができる、まあ、ほぼ一期生に当たるね、
はいはいはい、
時代に、昭和24年ですから、できてるわけですけども、はいはいはい、まあ、その原動力になったのもですね、実はこの建物なんです。
いや、そうなんですか。
そうなんです。
これがあったからやということですか。
これがあったことによってって言いますか、はい、爆弾が落ちたのは20年の6月15日ですよね。はい、そうすると、そこから、22年の6月12日なんですけど、
いやいやいや、
たった2年後、この2年後にですね、大学を作ろうというモチベーションができる素晴らしいことが起こったんですが、何が起こったと思いますか。これね、6月12日に実は昭和天皇が来られたんです、
はい、いや、それすごいことです。
そうです。当時はね、もうすごいことですよ。
天皇陛下がここへ来られた。
そうなんです。で、このなぜ来られたかと言ったら、
はい、
その20年に爆弾にあってからね、
はい、
すごく努力をして、復旧が著しいということで、 で、昭和天皇がここへ来られて、
なるほど。
なんとこの建物のベランダからですね、はい、手を振られた。
いやー。
で、これがね、まぁ、ちょっと見ていただけないのは残念ですけども。
あ、写真があります。
写真がありましてね。
本当天皇陛下が手振ってはる。
そうなんです。
ベランダから。
で、その何を見ておられるかって言ったら、はい、その高等女学校の5年生がリズム体操をしてる。
はあ、リズム体操。
そうなんです。で、それを見て、で、また、ご覧になって、こう手を振られた。
いや
ー。鳴尾村のね、村長はじめですね、もうものすごく観客が。
びっくりしたでしょうからね、天皇陛下が来られるという。
沿道はいっぱいで、このところの会場にも1200人ぐらいが来た。
うわぁ、そらそうでしょうね。天皇ですからね、そんな滅多に、お顔を見られるような人と違います。それが直に来られたということですか、偉いことやったでしょう
な。だからそれがね、はい、やっぱりモチベーションになって、もうすぐに第一期として。
力が湧きましたな
ぁ、
ね。そうですか。ものすごい速いスピードで、学校が復興して、そして大学まで発展していくという、まあその天皇の力っていうのがあったかもしれない。
そうですよね。やっぱりモチベーションも違いますよね。
そりゃそうでしょうね。しかし、この写真は大事な写真ですね。
そうですね。
それと僕は今、いて、こうやって先生とお話しさせていただいている、この建物が天皇が来られた建物です。木造の2階建て。
そうなんですね。
白く塗ってありますけど、本当に古い建物やなという感じがします。
そうですね。
これだけが残ったということ
です、ね。そういうことですね。
先生
は。ですから、これがまあ原点に当たるんですね。
あ、
ですから、これ43号線の一本南の道を歩いていただいたら、
はいね、
道からでも見えますのでね。
一方南とおっしゃったその北側43号線とこの道との間は全部大学の建物、
大学の建物、
5、6階建てもあれば10何階の建物もある、鉄筋の建物が本当にたくさんありますもんね。これはもう初めはこんなんじゃなかったやると思いますけど、今やもう本当に向こう側女子大っていうの大きな大きな学校に、学生さんが全部で1万人ぐらいいらっしゃるという。
そうですね。今ではね、大学の方は10学部で、
はい、
短期大学も合わせて。
東部学部がある。
そうね、東部の学部がある。そしてまあ、学生の方はまあ、だいたいざっくり見て1万人、ね。
は
ぁ、はい。
で、毎年この向こう側をこう目指して入学したいと。ここの学校で勉強したいとおっしゃる方が、これまた1万人ほどいらっしゃるということも、ちょっと風評で聞いたことがある。
結構ね。で、まあ現在はその昔のあった甲子園ホテルっていうね、
はいはい、
ところには建築学部があるキャンパスがあって。
あれ、ライトの流れや
ってきました。そうなんです。古い。
はい、
それからまた、浜甲子園の方には、
はい、
その昔阪神競馬場だった、その一等席の建物。
ありましたな。
はい。で、それがあるというね。
競馬場の建物一部だけ残ってる。
そうなんです。
その残ってるのも向こう側女子大学。
ですから、まあ、多分、鳴尾村で昔の時代残ってるのは、
はい、
この甲子園球場、これ現役で残ってるんです。唯一残ってるんですね。それから、あとは、甲子園ホテルとか、
はい、
その芸術館っていう。まあ、これがですね、三つ鳴尾村の栄光時代の建物。
なるほど、ね。しかし、そういうふうに見ますと、残っている建物の素晴らしさといいますか、もう風情が違いますから、そういう建物があったということだけでも、鳴尾というのがどんな村だったか、相当レベルの高い村やったという感じがしますね。
そうですね。で、その鳴尾村の方も、結局戦争で全部をね、はい、それこそ やられてしまって、
はい、
あと戦後もアメリカ軍がずっと進駐してましたからね。
そうでしたね、
はい。ですからなかなか復興できずにっていうことがあって、はい、
甲子園球場に進駐軍が全部あれを抑えてた
って。そうですね。
ねえ、それから甲子園ホテルも。
ホテルもそうですね。
ねえ、いいものは全部そうやって抑えられてたって。
はい、
なかなか鳴尾の村が復興するのは難しい条件や。
そうですね。で、そこでまあ合併するのに尼崎と 西宮とどっちに合併するかっていうね。
そうでした ね。鳴尾村は西宮からも天ヶ崎からも両方から呼びかけられて、どっちの市かどっちにつくんやということで、あれは住民投票なさった。
住民投票ですね。
まさにあのそういうことを含めて見ても、教育に適した町ということが言えたんでしょ
う、ね、はい、そうですね。
もう一つはあのこの学校の有名なのは体操競技ですけど、はい、有名な外国の選手がたくさんここに来られて模範演技をされたということを聞いたことがあるんです。
はいはい。
それも随分古い話ですか。
それもね、東京オリンピックの
時、はいはいはい、
東京オリンピック前の1964年のオリンピック。
そうかそうか。
で、それが終わった後ですね、はい、向こう側学院がアメリカの選手、西ドイツの選手、はい、それから、あの、チェコスロバキアのね、
はい、
あの、チャフラフスカ。僕ずっとね、チャフラフスカと思ってたんですけど、チャフラフスカですよね。
そうでした、そうでした。
で、その人たちが招いて、
はい、
で、今、あの、附属高校のね、その、まあ、ここにあった学校も、その附属高校を拡充するのに浜甲子園のに移って、はい、今現在あるところなんですけど、はいはい、その浜甲子園のところのところでね、こう競技会というか親善試合みたいなね。
そんなことも滅多にないことですね。オリンピックの選手が一つの国じゃなくて三つも来ていくれ
た。三つも来て
模範演技をしてくれた。
チャフラフスカ、チャフラフスカはね、はい、あの三つも金メダル取ったんかな。要するにあのもうゴールドメダリストですから。
そうか、はいはい。
これはすごい人でね。
そうですよね。
そのね時のあの写真がね。これまたね、
はい、
あの西宮市のホームページに
そうでしたか、
あります。で、これをね、あのアフターオリンピック、
はい、
で西宮っていうキーワード入れてもらったらペッと出てきますから。
そうですか。一本それやってみますよ、はいはい。そうですか。
当時の写真がね、西宮市はきちんとこう整理してあのホームページにしていただいております。
オリンピックで金メダル取った人が西宮で演技をしてくれた。
そうなんですよ。
すごいな。でもそれがわざわざこう、向こうが女子大学に来られたということ自身がまた偉いことで。
そうですね。ですからまあ、その学院、向こう側学院が招聘したっていうことで、
はい、
で、あとその伝統っていうのは、まあ、あの、今回のオリンピックでもね、代表選手が出たりとかしてるっていうことですね。
いやいや、本当そういうお話聞くと、あの西宮にもいろいろいい歴史、素晴らしい歴史がたくさんありますが、旧西宮、この合併しられた天あの鳴尾村の歴史の中、本当に素晴らしい歴史が残っているわけですね。これは先生に向こう側女子大のお話を聞きに来たおかげで聞くことができました。ありがとうございます。そういうお話と合わせて、まあ先生は京都大学の農学部も出られて、博士号を取られた農学博士やと一番最初聞いてましたけど、今やそのメディアで番組まで作ってらっしゃる。これもあの歴史に関わる番組でしたね。
そうですね。あの、ベイコムで、ジモレキ TV っていうのをね、
そう
レギュラーで放送させていただいております。
そうでしたね。
はい。
その中で、ジモレキの中でもありましたし、それから先生のご経歴の中にもいろいろ出てるんですけれど、鳴尾の前に、後路園で野球大会があったんやでというお話。
実はね、まあ、それも長、はい、話せば長い話になる。後路園っていうね、まあ、今で言う遊園地があったんですね。
はい。
で、後路園っていう遊園地があって、で、そこのグラウンドのところに、
はい、
この野球をね、この国際野球を最初に、あの、したと。で、それがですね、関西の野球のこと始めなんです。
はあ、そんな歴史があったんです。それからなんかあの、向こう側団地にはいろいろ秘密があるでというお話も聞いたことがありますが。
そうですね。向こう側団地もすごく今ね、赤道社が来て、
はい、
すごいあの、ビッグなね、団地ですし、でもあの赤道社すごい人気なんですよ。で、まあ本当に最後まで走ってた赤道社なんですけど、そこの赤道社を原点にして歴史を辿っていくとね、
はい、
まあこれまた、あの、すべての近代史が語れるような、
そういう
話になってしまいますけど。ま
あ あの真ん中に、向こう側団地の、あの甲子園団地の浜甲子園団地ですかね。あの真ん中に、まあ、あの、なる向こう側女子大の建物がボーンと残ってますから。まあ、そんなことから先生いろいろお調べになったんやろな、と思います。先生、西宮の生まれなんですか？
いや、私、大阪です。
でしょ？
はいはいはい。
そうやのに、西宮のことに随分お詳しい。
もう、あの、ずっともう30年以上ずっと住んでますから。
はい。その間に何か興味があったらお調べになる。
そうですね。やっぱり楽しいですね、歴史を調べるっていうのはね。
そうですね、そうですね。
はい、で、また生きていくっていうかね、そこの土地を愛着が持ちますよね。はいはいはいはい、ですから、なんか生きていく力になるように思いますね。
はい、
はい。
はい。それから今でも見られるんですかね、阪神電車の廃線跡の痕跡があるでというのを、そうおっしゃってたことがあります。
そうですね、向こう側線はですね、はい、実は甲子園口っていう、はい、JR のね、ところまでですね電車走らそうと思ってたんですね。
はあ。
で、その甲子園口のところの、なんかね、自転車置き場があるんですけど、
はいはい、
その自転車置き場っていうのは2階建てになっててね、
はい、
不思議な自転車置き場やなと思ってまして、
はい、
で、いろいろ調べてみたらね、
はい、
まあ、そこに駅を作るはずやった。
駅を作ろうとして
る。つまり、阪神甲子園口駅。
あらららら。じゃあ、JR とこう、阪神とかあそこで並ぶわけ。
そうなんです。で、その阪神と、まあ、阪神電鉄は交渉してるんですね、いわゆる JR の。
はいはいはい。
で、そこの一番大阪の鉄道管理局のトップが、あの、佐藤栄作さんなんですよ。
はぁ。
つまりそのね、あの、総理大臣になって、ノーベル平和賞のね、あの方が、まあ、トップになって、阪神が交渉してるっていう。
なるほど。
面白い歴史がね、そこにはあります。
いやいやいや、そうですか。まあ、それが戦争がなくなってそういう電車が実際に通ってたりしたら今はまた全然違うものになってるでしょ
う、ね、そうですね、南北でいうと ね、かなりこう大きな動脈になってたかもしれない、ね、
JR のところから向こう側沿いにずっと海まで電車が通ってたわけ
ですね。で、その飛行機工場のために作った向こう側線で、
はい、
だからあそこには SL が走ってたんですね。
はあ、は
あ。蒸気機関車がその JR のところから入線して、
はい、
それでその向こう側団地の場所にあった飛行機工場まで貨物を運んでて、で、戦後はなんとですね、その一番最初言いましたけど、あの、アメリカ軍が占領しましたよね。
はいはい。
そうするとアメリカ軍の戦車とかを乗せて、ね、向こう側線走ってたんです。
ちょっと想像できない
ね。ね、
あ、そうですか。
だからやっぱりその時代とともに ね、この地域っていうのはどんどん変わっていくけど、
ですね、
でも調べれば調べるほど、やはりここの地域っていうのはすごくですね、まさに全部近代史が入ってるという、そういうような土地ですね。
そうですか。
はい、
いや、今日はあの向こう側女子大の歴史をお伺いしようと思ってやってきました。これもよくあの分かりました。昭和14年に中学高校あたりからできたんやでと。で、それが戦後早く一番早くこう復興してみんなが力を合わせて元の学校にしていった、だから大学まで早くできたんやというお話を聞くことができました。西宮の文教住宅都市と言われる家はこの辺にもあるなという気がいたしました。どうもいいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったわ。
向こう側女子大学にやってまいりまして、向こう側女子大学の丸山先生なるおの昔の話まで含めて向こう側女子大学の歴史をお話しいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。